ポッキャストの研究の研究。
皆さんおはようございます。桐野宮子です。桐野宮子のポッドキャストの研究第137回目お送りします。今回も愛知県名古屋市にあります南都スタジオから2024年5月25日配信でお届けします。さて、久しぶりの通常配信ということで、早速ニュースに行ってみましょう。これは本当にちょっとびっくりしたニュースですが、海外です。A History of Rock Music in 500 Songs というですね、ロックミュージックの歴史を500曲でというですね、こういう英語のポッドキャストがありますが、これがなんと丸ごとフランス語にコピーされて配信されていたっていう、なんかちょっとそんなことあるのかなっていうですね、そういうニュースがありまして、ちょっとこれをご紹介します。その、ロックミュージック500曲でのね、ブログです。アンアラート警告、誰かが私を、コピーしているっていうですね、こちら2024年の5月3日ですね、アンドリュー・ヒッキーさんです。この、まあ、ポッドキャストの主催者ですね。こちらの方ですね、アンドリューによりますと、なんとですね、フランス語の、まあ基本的には同じようなタイトルですね、フランス語のポッドキャストが2年近くにわたってこの私のポッドキャストを、まあ、丸ごと、まあ、パクっていったというですねの、まあ、パクるっていうふうに言うのもなんですけど、まあ、丸ごと、でもこういう時なんて言えばいいのかな、丸ごとコピーでもないしね、丸ごとはパクっていたということが分かったと。さらにその先方のですね、そのフランス語で丸ごと翻訳して丸ごと、配信していた側がさらに、ペイトリオンでですね、収益を得ていたと。まあ、つまりその番組のリスナーから、お金を募っていたということも分かったと。で、さらにですね、この、アンドリュー・ヒッキーさんですかね、が、まあ、詳しく述べてるんですけど、まあ、確かにその私のポッドキャストを聞いて、まあ、そこからインスピレーションを受けて、こう何か別のポッドキャストで、例えば同じ話題が語られるであるとか、まあ、例えばこちらはロックのアルバムをね、音楽を紹介してるわけですから、まあ、こちらで紹介されたものに刺激されてね、なんか別の番組でさらにそれについて語られるとか、まあ、そんなことはまあ全然あり得ることで、そういうことに起こってるわけではないと。一語一句丸ごと翻訳して、しかもこう何の断りもなしに、まあ、この本人にですね、何の断りもなしに丸ごと、2年間にわたって自分の番組が見知らぬ人によって別の言語に翻訳されて丸ごと配信されていたと。いや、ちょっとこれびっくりですね。で、このアンドリューはですね、まあ、ちょっとフランス語もわかるそうで、まあ、それで聞いた限りではもう本当に私が喋ったことと同じことをフランス語で喋ってると。ちょっと信じがたいですけどね。で、僕が残念ながらフランス語がわからないので、これをね、ちょっと確かめるっていうことができないんですけど、まあ、こちらのね、本人ですね、ヒッキーさんのね、言葉をちょっと信じましょう。で、弁護士に、相談をする前に、一応そのフランス語版をやっている人に、すべてのエピソードを削除して、謝罪文を掲載するように、まあ、命じるつもりだよっていうですね、まあ、そんなようなことを、まあ、彼言ってまして、まあちょっとね、その後どうなったかっていうのはですね、これ5月の3日の記事ではあるんですけど、まあ、その後のブログ最新もですね、まだ更新されていない状況で、まあ、まさに今その事態がですね、進展中かもしれないんですが、いや、こんなことあるんだって思いません？なんかね、いや、ちょっとびっくりですけど、まあ、それぐらい影響力があるといえばそうですけど、こう、なんか、ブログとかね、こう、文字で書かれたものっていうのは、 こういうのはまあ専門的には氷説って言いますけど、ちょっと氷説って非常に難しい言葉なんで、まあ強いて言えば泥棒というか、まあ、無断でね、その著作物を盗んでってですね、まあ、勝手に自分の目的のために使うみたいな、まあ、こういうのって、まあ、文章だったら確かに、まあ、目で見えるしね、なんか、Google とかでも引っかかるから、まあ、まあまあまあ、これ丸ごとコピーしてるわ、このサイトとかですね。で、まあ、問題になるっていうことは、まあ、しばしばあるのかなっていう感じがしますけど、いや、よもや、ポッドキャストの世界でこういうことが起きるんだなっていうのが、ちょっとびっくりです。で、まあ、これはたまたまね、まあ、ロックの、まあ、名盤500みたいなですね、そういうポッドキャストなんで、まあ、もしかしたら、まあ、リスナーからね、フランス語で同じのやってるんですね、とかね、なんかフランス語に兄弟、ポッドキャストあるんですね、みたいな、なんか、まあ、もしかしたら、そういう垂れ込みみたいなね、のがあったりもしたかもしれないし、まあ、なんだかこう、目に目立つ形なんで、まあ、わかりやすいのかな、っていう、まあ、たまたまね、ちょっと、わかりやすいポッドキャストだから、まあ、見つかったのかなと思いますけど、もっとね、なんか、まあ、わざわざ人の雑談を盗む人はいないかもしれませんけど、まあ、なんかちょっと役に立つ系のね、ビジネスとかね、こう、なんかテックとかのね、なんかこう、ハックをね、説明するようなやつとか、なんかそういうのだったら本当に丸ごと、ね、パクられててもっていうかね、コピーされ、なんかパクるっていう表現すごい、なんか抵抗あるな、使うのに。なんでだろう。こう、コピーっていうかね、盗まれてたら、わかんないっすよね。わからないっすよね。ただ最近は、このトランスクリプトですよね、こう書き起こしが各サービスで、定着してきましたんで、ね、Spotify でも、アップルでも、まあ、もちろんリッスンみたいなですね、そういう特定のサービスでも、ポッドキャストを書き起こしてインデックスしていくっていうのは、AI のね、精度が上がって、急速に各サービスに実装されるようになりましたんで、まあ、もしかしたらこれからかもね、実は日本語のポッドキャストってもうゴロゴロ、泥棒があったとかね。まあもしかしたらそういうことがわかる時代になるのかなっていう、ね。怖いなと思いますけど。はい。というわけでですね。まあちょっとそんなこともあるんだっていうのにちょっとびっくりしたということで、海外の事例ではありますけど、英語のポッドキャストが丸ごと翻訳されてフランス語でも配信されていたと。まあ、本人の預かり次第のところで。しかもですね、そのコピー先が収益まで上げていたという。まあ、確かにその、労力はかかってますけどね、そのフランス語に丸ごと翻訳して、そのまま配信してくれるっていう意味では、まあ、ローカライズしてるわけで、まあ、その手数料という意味では、このペイトリオンでお金集めてもいいのかなと思いますけど、まあ、そういうことを一切言わずに、私のポッドキャストですよっていう形で、ロックの名盤500をね、紹介してたら、それはやっぱりね、知的財産的にもなんか侵害してるような気がしますし、まあそもそもね、元のオリジナルに対するリスペクトがありませんので、まあやっぱそれはダメなのかなという感じですよね。はい、というわけで、まあこういうのあれかな、マイナー言語というか、まあ英語以外の言語に対してこういうことが起きてくるのかな。なんかね、英語のものを丸ごと自分の言語に持ってきたらそのまま権威になれるみたいなね。まあ、なんかそういうところもあんのかもしれないですけどね。はい、というわけで、ニュースというか話題をご紹介しました。A History of Rock Music in 500 Songs というですね、ポッドキャストの、アンドリュー・ヒッキーさんですかね、が、訴えてました。誰かが私の番組を盗んでいるというですね。2024年の5月3日の訴えでした。まあ、その後どうなったかというのはまた目に留まったら続報はお知らせしたいと思います。さて次の話題はラジオとポッドキャストの違いという、まあ、なんかよくある話題というか、なんだろう、飲み屋のトークじゃないですけど、まあラジオとポッドキャストって一体何が違うんだろうねみたいなのは、まあ、僕も関心はあって、まあそれで論文書いたりもしてるんですけど、 ラジオ局出身メンバーが語るラジオとポッドキャストの違いとはというですね、まあ、こんな、記事がありました、ピットパブログですね、2023年の3月3日ということで、ちょっと古いね、びっくりした、2023年なんだ。最近たまたま見つけたんですけど、ちょっと古いですけれども、ラジオ局出身メンバーですね、ポッドキャストプロデューサーのコンさんとポッドキャストプロデューサーの今泉さんなんですかね、のお二人が、対談されているものですけども、ラジオ局の出身の人が考えているラジオとポッドキャストの違いって何なんだろうっていう、まあ、これはこれでなんか視点が違って面白かったんですよね。なんかね、なんか僕、まあ僕アマチュアのポッドキャストだし、あとはまあアカデミズムの中にもいるので、まあ研究者として考えるラジオとポッドキャストの違いみたいな、なんかそういうところは普段からちょっと考えてたんですけど、このいわゆるプロがね、ラジオ局出身の人がラジオとポッドキャストの違いをどういうふうに捉えてるんだろうっていうのはちょっと読んでみた新鮮で、まあ読むというか、まあこれもともとポッドキャストなんですけど、こう書き起こしたものも記事になってて、ちょっと新鮮だったんでご紹介しようかなと。で、どの辺が新鮮かって言いますと、なんかね、ポッドキャストのなんかラジオとの違いとかですね、リスナーの違いとかですね、その辺のところは別になんかまあそういう考えもあるよなみたいな感じで、まああんまり僕には響かなかったんですけど、まあ、一応紹介しますと、まあラジオっていうのは、まあパーソナリティが何を話すかっていうことを決めるけども、まあポッドキャストの場合はなんかテーマが決まってるからいきなり本編に入るよねとかですね、そうかなっていうそうかなとか思ったんですけど、まあそうかもなとか思いつつ、あとこうリスナーがもうポッドキャストは必ずその番組を聞くっていうことなんだけど、ラジオの場合はまあたまたま聞くっていうかね、なんか通りがかって聞くとか、お店で本当に偶然聞くとかね、ドライブ中に聞くとか、なんかそういう偶然性が高いよねみたいな、ラジオのリスナーの方が、これもそうかなみたいなそうでもなくないとかちょっと思ったんですけど、まあその辺はまあそういう考え方もあるよなぐらいの感じで、面白いなと思ったんですけど、こう途中からそのプロ目線というかですね、この番組を改善していく、こうより広くこうリスナーを集めていくにはみたいな話になっていくと、なんかがぜん面白くなってきて、まあ、何が面白いかっていうと、そのラジオって、まあ、一応その聴取率っていうんですかね。なんか、そういうスペシャルウィークとかあって、なんか何パーセントの人が聞いてとか、なんか一応聴取するデータっていうのは、まあ一応集めることもできるんだけど、この、例えばリスナーの男女比であるとか、あと、どのタイミングで離脱したか、つまりどこまででそのポッドキャストを聞くのをやめたかとか、ポッドキャストの方がはるかに多くの、この顧客データというかリスナー側のデータを得ることができると。なるほどと。だからそのアナリティクスを見てですね、こう要するに自分の出した番組がどれぐらいどんな風にどんな人がどこでどこまで聞いたかみたいなのはラジオでは全然わかんないんだけど、ポッドキャストは全部わかると。でそこを見ながら番組を改善していくっていうのが面白いっていう話をしてて、いやそうなんだみたいなプロというかね、そのラジオ局、まあ、出身でかつ今もまあね、まあ、プロフェッショナルというか、こうポッドキャストのプロデューサーみたいな形で、つまりこうビジネスとしてポッドキャストに関わっている人からすると、まあ、なんかラジオってね、まあまあ、ある種センスで出したら出しっぱなしでその球を投げて、まあそれがどれぐらい返ってくるのかなみたいなのが、まあ勘でやるというかね、まあある程度のデータは取れるかもしれないですけど、まあある程度投げっぱなしみたいなところがある一方で、もうポッドキャストってもうダイレクトにもう配信した先からそのデータがバンバンバンバン出てくるっていうところで、そこが面白いっていうことを言ってて、あ、そういう目線でラジオとポッドキャストの違いって考えたことなかったなぁと思って、なんかそこが面白かったですよね。これ、皆さんどうなんですかね？例えばこれ今、ポッドキャストやってる方で、こうどれぐらいこの、 見てるのかなっていう、そのアナリティクスをね見て番組を改善しようみたいなことやってんのかなっていうところにちょっと興味が逆に出てきて、そのアマチュアって一言で言ってもそういうデータを詳しく見ながら、あ、こういう話題運びをしたからこういうふうにダメだったんだとか、なんかね、あ、ここでこういうあの話題をしたからみんなここで聞くのやめちゃったのかなとか、まあ、ある意味反省しようと思えばいくらでも反省できてっていうことですよね。で、じゃあ工夫をちょっとこう変えてみようみたいな。で、あ、なんかちょっと反応が良くなったとか。なんかそういうのってどれぐらいこうやってんだろうっていうアマチュアのポッドキャストで。いや、すごい、うん、面白かった。その発想はなかったなという感じですね。で、ちなみに私ですが、まあ、ポッドキャストいろんなところでいろんなものを出してるんですけど、こう一応離脱率とかですね、何分まで聞いたとかですね、まあ、出ますね。アップル、まあ、今ちょっとバラバラなんで、まあ、アップルで、スポティファイで、あとアマゾンでも出るのかな、アマゾンでとかですね、あと YouTube はね、YouTube でアナリティクスがありますんでね、まあ、それぞれ出るんでね、まあ、見ないようにしてます。そういうものはね、精神衛生上良くないんで、見ないようにはしてますけど、でもまあ目に入ることはありますよね。まあ、特になんだろう、YouTube はすごいアナリティクスがすごい進んでるっていうか、なんか嫌な方向に進化してるっていうか、ね、ものすごい煽ってきますね。こう、何分間まで聞かれてますとかですね。初めてあなたの番組で平均が何分間聞かれるようになりましたとかですね。まあ、余計なお世話なんで、ほんとほっといてほしいって思いますけど。出すし、アップルの方でもね、スポティファイの方はそんなに細かく出さないですね。アップルの方が細かいかな。まあ何分ぐらい聞いてますよみたいな。まあ幸い僕の番組はかなりの割合の人が感想してくれるというか、全部聞いてくれてて、まあそこは嬉しいなって。そこはね、ほんとやりがいになってますけど、まあちょっとその、ここで離脱でとか、何パーセントが辞めたからこういう風に改善してみたいな。ちょっとまだそこまではね、やらない、やれないというかね、なるべくそういう分析は見ないようにしてます。分析は見ないようにしてます。直感でやってます。はい。なんですけど、あ、なるほどと思ってこう、なんかね、メディアとしての定義の違いがとかね、やってる側としての違いがとかじゃなくて、そのプロデューサーみたいな、こう、お金もらって番組を作ってますみたいな人だと、あ、ラジオとポッドキャストの違いってそういう、何、顧客分析が詳しく出るかどうかみたいな、ポッドキャストの方がはるかに細かいみたいな、そういうところに面白さを感じるんだっていうところが面白かったっていうことでちょっとご紹介させていただきました。はい、こちらピットパブログの2023年3月3日ということで、まあ、ちょっと僕の発見が遅かったわけですが、ラジオ局出身メンバーが語るラジオとポッドキャストの違いってというですね、ピットパトークを、文字起こしした記事ですね、ご紹介しました。はい、というわけで、この後はパーティータイムですね。なんかちょっと久しぶりの流れですよね。もう1ヶ月ぶりか、1ヶ月ぐらいぶりで、まあプラットフォームのね、石橋さん、なるみさんとのコラボ会が、まあ 2.5 回ぐらい続きましたんで、ちょっと久しぶりですけど、まあ、この後はパーティータイムということで、まあ、お時間のある方だけにお付き合いいただきたい、まあどうでもいい話をですね、キリノが、語っていきたいと思います。ではお時間のある方、引き続きお付き合いください。はい、いやコラボ会皆さんね、聞いていただけたんでしょうかね。ちょっとコラボだから聞いてないやみたいな、まあそういう人もいるかもしれないですけど、まあまあそれはそれでね、またちょっと気が向いた時に聞いていただきたいなと思いますけど、なんか僕としてはこのコラボ会はすごくなんか良かったなと思ってて、まあそれ何が一番良かったかっていうと、配信を1ヶ月ぐらい休めたっていう結果としてコラボ会が3回ぐらい流したんで、こうポキケンをね1ヶ月ぐらい取らずに済んだっていうところが僕にとっては一番大きかったっすね。いや本当お二人にありがとうございますっていう感じなんですけど、でなんかその1ヶ月、つまりこう新しい番組を出さなくていいというか、 まあ、皆さんのところには新しいものが届くんですけど、こっち側ではね、こっち側ではなんか毎週毎週撮らない、なんか番組のことを考えなくていいっていう、まあ、強いて言えば冷蔵庫に作り置きがあるからね、今晩のご飯のことは考えなくていいみたいな、なんかそういうのが4週間、ね、1ヶ月ぐらい続いて、なんかすごいなんかリフレッシュしましたね。なんか休みって必要なんだなみたいな。で、コラボ会聞いていただいた方はですね、そのコラボ会の一番最初ですね、134回目かな、で、まあ、ちょっとポキケンの今後どうしようかみたいな話をしてて、まあ、辞めるとかリニューアルするとかですね、いろいろな、まあ、アイディアがあると思うんですけど、まあ、3年やったらどうしようかなみたいなことを考えてて、でそのコラボ会は収録してね、で、まあ、皆さんの元にそれをお届けしたんですけど、まあ、こっちでは編集作業が全部終わっちゃって、特にやることなかったんで、ちょっとなんか番組のリニューアル的なねことで、ちょっとジングル入れ替えようかなとか、あとオープニングのテーマ変えようかなとかね、パーティータイムの BGM 変えようかなとか、あとなんならこう番組のタイトルだけ変えてみようかなとかですね、もうなんかいろいろ考えて、ちょっといろいろアイディアを出して、まあ、作ってみたりとかして、なんか結構 2,3 パターン作ったりとかで、なんか番組のタイトルもなんかこれがいいんじゃないかとか、こういう風がいいんじゃないかとか、まあ、結構いくつか出してジャケットぐらいまで作り込んでみたりして、あ、なんかこうリニューアルありえるなみたいな、これコラボ会が終わったらバッとこう番組をちょっとリニューアルみたいな、もう3年待たずしてコラボしてみたら番組が変わっちゃいましたみたいな、なんかそれぐらいのオチで行こうかなっていうぐらいの勢いがあったんですけど、やっぱこういうのってそらっていうか、ほらこういうのってほら、やっぱちょっと寝かせるっていうの大事じゃないですか。こうね、夜思いついてバーってやって、次の日の朝バーって書いたら、なんか後から見たらわっっていうね、なんかこういうラブレター効果っていうんですかね、やっぱちょっとこう一晩寝たらやばかったみたいなこともあり得るんで、まあちょっと幸い時間があったんでね、コラボの貯金があって、まあ、ちょっと寝かせるというか、しばらく忘れてみようみたいな感じで、まあ、寝かしといたんですよ。で、それで見たんだけど、後で見たんだよね、2週間ぐらいしてからかな。なんかあんまピンとこなくてね。なんかピンとこない。なんか違うな、みたいな。なんかね、そうなんで、必要なものは実は休みだったんじゃないかっていう説が。番組のリニューアルというか、なんかこうね、番組のテーマ曲を変えるとか、番組のタイトルを変えるとか、なんか中身を変えるとかっていうか、休みが必要だったんじゃないかっていうことが、こう結果としてこうプラットフォームさんとのコラボでこう明らかになったっていうか、うん、で全部結局ね、そのリニューアル案みたいなものは、この2週間か3週間ぐらいで作ったものは、もうちょっともったいないですけど、全部ボツにしようと思ってね。それはもういらないなと思って。まあ、ポキケンということで、まあ、引き続きやっていけばいいよなっていう、まあ、ことになって、リニューアルとはみたいな話になったんですけど。いや、この本当1ヶ月のね、休みが大変良かったなと思いまして、ありがとうございました。これ誰にだっていうことなんですけど、ありがとうございました。ということでね、まあ、番組の配信ペースを変えればいいんじゃないかっていうね、結果としてね、毎週じゃなくて、もう隔週にして、F1 ログ、F1 ファンになる方法が隔週でやってますから、まあ、それと入れ子でね、ポキケン F1 ログ、ポキケン F1 ログみたいな、なんかそういう、なんか順番に出ますよみたいな、なんかそういう風にしとけばそれでいいんじゃないかっていう、なんかそんな気がしてきましたね。こうなんか適度に間を置くっていうかね、こうなんか別のことをやるみたいな、なんかそれぐらいでいいんじゃないのみたいな気がしてきましたけど、皆さんどうですかね。そんなもんでね、なんかそれぐらいでいいんじゃないのみたいな感じがしてきましたけどね。ということで、まあ、番組3年目まではまだ結構あるんですよね。半年、まあそんなにはないのかな、でもまあ秋ぐらいまではありますんでね、まあ、ちょっと今からペースを落として、まあ、6月とかね、まあ、ペースを落として、なんか隔週で、まあ、F1 ログと入れ子でお届けするみたいな、まあ、全然違うジャンルで結構違う方が聞いてくれてると思いますんで、まあ、なんかそれぐらいのペース落としでちょっと3年目を迎えてもいいのかなみたいな、なんかそんな気がしてきました。はい、それでですね、皆さんからメッセージもいただいてまして、 いやこれありがたいですよね。でメッセージちょっとご紹介しようかなと思います。1ヶ月ぶりだからっていうわけじゃないんですけどね、今回は、Google フォームもいただいてますね、東京都の栗ごはんさんです。いつもありがとうございます。桐野先生こんにちは。こんにちは。いつも周回遅れで聞いていましたが、ついに最新エピソードに追いついたのでお便りしました。ありがとうございます。自分でメッセージを送ったことを忘れる頃に読まれるとびっくりしますね。そういえばこんなことを書いて送ったなと、タイムカプセルを開けるような気分でしたっていうね。今回ももしかしたらそんな感じかもしれません。さて、私は Google ポッドキャストを利用していましたが、ついにサービス終了のお知らせバナーが出てきました。
おう。
バナーのリンクをクリックすると、番組リストを YouTube ミュージックにお引っ越しすることができました。再生リストに溜め込んでいたエピソードを全部聞き終わったタイミングで引っ越すと、聞き忘れや重複することがなくいいのかなと思います。以上ご報告でした。ということで、東京都にお住まいの栗ごはんさん、ありがとうございました。いや、ついに出ましたね、 Google ポッドキャストのね、終了のお知らせ、差収のお知らせ出ましたね、ついにね。6月の末ですかね、ちょっと正確な日付またちゃんと調べてね、本編の方でまたお知らせしますけど、6月27だったか何だったかな、なんか6月にね終わるそうです、 Google。 はい、ということで栗ごはんさん、どうもありがとうございました。これ Google ポッドキャスト使ってる方はね、慌てて引っ越しみたいなことになるんでしょうかね。 YouTube ミュージックで引き継げるということなんで、またそちらでということですね。はい、東京都にお住まいの栗ごはんさん、どうもありがとうございました。そしてですね、こちらは X かなでいただきました、グッピーさんですね、ありがとうございます。Spotify が提供している無償のポッドキャスト編集ツールが6月でサービス終了します。あ、これも差収のお知らせでしたよね。で、グッピーラジオをどうやって収録するか困ってて、いつも聞いているポキケンですね、ポッドキャストの研究に投稿したら取り上げていただけました。キリノさん、ありがとうございました。皆さんもぜひお聞きくださいということで、ポキケンを、宣伝していただきました。グッピーさん、どうもありがとうございます。あれね、 Spotify のね、新しいリバーサイドね、BGM が入らないんじゃないか疑惑のね。いや、使いにくいですよね。で、僕も実はちょっと F1 ログで困ってて、今まで、アンカーのね、編集ツールを使って、2つの MP3 を、こう、1つのポッドキャストで出してたんですよ。なんですけど、それが今度できなくなるんで、要するに2つ番組をね、F1 ログの中で配信してたんですけど、そのうちの1つしか残せないなみたいな、なんかね、そういうことになってて、まあ、めんどくさいなっていう、はい、ちょっとお互いめんどくさいですね。というね、グッピーさん、どうもありがとうございました。そしてこちらもですね、いただきました、ドリームさんですね、ありがとうございます。今時は YouTube も加速して見ている人が多いみたいですが、自分はオーバーキャスト、 iOS のアプリですね、オーバーキャストのスマートスピード機能を使って 1.5 倍から2倍の可変速度でポッドキャストを聞くのに慣れてきたところです、ということで、ポキケンというハッシュタグでいただきました。ドリームさん、ありがとうございます。こちらでご紹介していただいたのが、日本経済新聞電子版の動画や音声何倍速まで聞き取れるというですね、記事ですね。音の高さを変えず、速度を上げる技術もあり、高速再生が普及していますと。で、NHK のアナウンサーも30年前よりも早く話すようになっていますというですね、まあ、そんなような記事をご紹介いただきました。ありがとうございます。なるほどね。なんか大手メディアも速度調整に対応ということで、NHK のラジオラジルとかでも倍速再生に対応しているということで、まあ、ちょっとびっくりですけどね。まあ、こんな感じで、なんかもはや倍速視聴というか、倍速聴取が、まあ、むしろ当たり前になりつつあるというような側面もあるということで。はい。これまたちょっと本編でね、これ紹介したいですね、この日経のね、電子版の記事ね。じゃあちょっとまたこれネタ垂れ込みということで、これドリームさんのありがとうございます。先ほどの栗ごはんさんのね、 Google のやつもこのパーティータイム経由で本編に出てくるいずれポキケンの本編に出てくるっていう、まあ、そういう感じの皆さんからの垂れ込みコーナーでした。ありがとうございました。いや、嬉しいっすね。今回ちょっと栗ごはんさん、グッピーさん、ドリームさんね、3人ちょっとX のツイートとか、あと Google フォームでいただきました。 ソーシャルメディアの方ではハッシュタグポキケンでですね、ネタ拾ってますので、まあ、皆さんからもポキケン何かあれば、つぶやいていただければと思います。ありがとうございます。お便りは Google フォームあるいは E メールでも OK です。よろしくお願いします。はい、というわけでした。なんか1ヶ月ぶりだからか知りませんけれども、ちょっとメッセージも盛り上がりましてありがとうございました。じゃあちょっとこのもうちょっと様子を見つつ、まあ、隔週にちょっとペースダウンするというか、なんか F1 とね、こう入れ子で、まあ、皆さん別に両方聞いてるわけじゃないと思うんで、まあ、片方ってこっちだけだと思いますけど、まあ、そんな感じで、隔週になるかもねっていう。で、あと、キリノがやってる番組っていうのが現在3番組ありますので、まあ、大学でやってる方は何らかんだ毎週出してますのでね、まあ、ちょっとそのあたりも広げて聞いてみようかなっていう方はぜひ聞いていただけたら嬉しいなという感じです。というわけで、我々、ポキケンチームは私一人でやってるんですけれど、まあ、一人でやってるんですが、まあ、なんとなくチーム感はね、ありますけどね、こう、リスナー含めてね、チーム感でっていう感じはありますけど、まあ、我々、毎週やってきましたけれども、まあ、各週にペースダウンするぐらいでもいいのかなというね、そんな、気づきがあったコラボウィークでした、ということでした。というわけで、霧の都がお送りしました。ポキケン、また次回お会いしましょう。